Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。はい。
はい。
じゃあ、1個目。
ちょっとさ、その前に今日、
はい、いつもの雑談から入ります。はい。
ちょっと近くで今日ね、うん、猫様が寝息を立てて寝てるからね。
うんうん。
なんかスピーって聞こえたら。
そうだね、スピーとか、ガガガガガガガとか、ズーとか、なんかいろんな音が、いろんな音が入ってくるかもしれないね。
そう。あ、ね、猫の音かなって思ってもらえたらと思います。
はい。口呼吸の猫ですからね。
ねえ、かわいそうにね。
はい。
96歳の。
96になりますかね。そうそう、ね、人間でね。
人間で言うとね。
うん。
そう。猫ちゃんなんで、ちょっと目に見てあげてください。
はい。
というわけで、今週のハロプロニュースということで。
はい。
まあ、ハロプロ、まあそうだね。これはマジでみんなご存知の。
そうですね。
松浦亜弥さん。
はい。
あややこと、松浦亜弥さんが、11年半ぶりに CM に出演したと。
はい。
いうことで、今朝だよね。え？昨日だっけ？今日だっけ？昨日か。
昨日かな？うん。俺昨日だと思うよ。
昨日っていうか、まあ、ラジオ聞いてると全然日付違うけど、
うん。
木曜日ぐらいに、もう、私の周りのハロオタさんたちはもちろんのこと、ベッキーとか、
うん、
本当にみんながざわついたっていう。
まあいろんなところが本当、なんだ、例えば LINE の頭のところに出てくる
やつとかさ、
もうありとあらゆるところが、
あややだった。
あややだったよ。
いや、すごい。で、CM のその映像、テレビでは見てないんだけど、まだ放送されてないのかな。最近 CM って作られたら YouTube でも見れるじゃん。とか YouTube で見たんだけど、なんとさ、出演してるだけじゃないで歌ってんの。
うん。
あやや、歌ってると思って。で、しかも、めっちゃ綺麗になってんのよ。ね。
うん。
なんか、大人のお姉様になっちゃって。
そうだね。
まあ、ママだからね。
いや、美人でした。
うん。美男美女夫婦だから。
ケータか。
うん、ウィンズのね、
うん、
立花啓太と結婚して多分幸せにやってんでしょうよ。
うんうん。
ねえ、こんななんかあややの姿もずっと出てこないから出ないもんだと思ってたけど、引退なのかなみたいな、
うん、
ふうに思ってたけど嬉しいね。
そうだね、そうだね、なんか、うん、おーって感じ。おーって。まあでもそれぐらいだ。まあそんな、嬉しいとかなんとかってのはわかんないけど。
やっぱ伝説の存在だからさ。
神子
ちょっと違うけど。いやだから山口百恵とかさ。
あはー、そんな、そんな
あの人もさ、引退して、スンっていなくなって、
うん、
なんか息子とか旦那さんとかさ、テレビの仕事してるから、なんか話は出るけど、本人の姿は見えないじゃん。そういう存在な感じだったっけ、あややって。
うんうん。
それがね、しかもポンって書いてきて、CM ポンって決まるっていう。
すごいよね。
すごい。
何、帰ってきたっていうのは何、なんかもう芸能に戻りますっていうのがあったの？
何も知らない。何も知らないし、何も調べてないんだけど。
うんうん。
なんでこの11年半ぶりに CM 出演みたいになったのかも知らない。
そうだね。なんかそこの辺が、うん、もしこう、本格的に、ちょっと芸能界の方に戻りますよっていうんだったらね。
うんうん。安室ちゃんみたいにね、子供が大きくなったからとかもあるかもしれない。
まあ、人気出ますよね。
綺麗だったよね。
はい。と思うね。
もうなんかさ、オタクは、なんだ、祭り状態だったから。
うんうんうん。
で、顔ももう出てたじゃん、その記事が出た時点で。
うんうん。
待って、綺麗すぎないみたいな話から。
うん。
あ、なんだっけな、ごまっ 東ってユニットがあったの。
あったね。
後藤真希と藤本美貴と松浦絵
乃、
うん、この3人がマジで化け物だぞっていう話で、
うんうんうん、
その当時のジャケットの写真と最新の、まあ、後藤真希も藤本美貴も YouTube もやってるからさ、
うんうん、
最新の3人の写真を並べてこう比較みたいな感じでこうツイッターに出した
りして、あ、面白いね、面白い
ね、いたんだけど、マジで綺麗、
3人とも超綺麗だよね。
綺麗、3人ともね、ママだもんね。
うんうん、
すごいよ。庄司さん最近見かけないけど、庄司さんの方がどっちだって見かけないけど、
そうだね、見かけないね。
ちょっとあの筋肉に取られてる感じはある、ね、ポジション。
うん、
まあそんな感じでした。なのでいつかテレビで流れたら見てみてください。あ、いやいやね、
見てみたいですね。
うん、
そうね、懐かしいですね。
懐かしいよね。あ、じゃあなんか当時のビジュアルがそんなに好みじゃなかったんだけど、あやって、
うん、
今回のビジュアルかなり好きだった。やっぱ眉毛が怖かったんかもね、当時流行ってた眉毛。あ、そうそう、まさにその写真、その写真と比較して出してる人がいて、うん、
へえ。
その時点で超綺麗だけど、
うん、いや、明らかに俺あややが一番可愛いと思ってたんですよね。
なるほどね、
うん、俺の中ではね。
そう、私たち好きな顔のタイプ違うからね。
うん、いや、圧倒的にあややでしたね。
こんな感じですね。
ああ、超美人ですね、3人ともね、今ね。
うん、
はい、なんかトゲがないけど。
そうね、そうね、
綺麗だよ、いいよ、すごくいいです。
20年経ってこんな綺麗なことあるみたいな。
やっぱあれですよ、年を重ねれば重ねた分だけ綺麗になるというのはありますよね。
うんうん、そうそう、別にね、若く見えることがイコール綺麗なわけじゃないからね。
うん、あとは我々がそういうのにこう順応してる感じはあるよね、年取ってきてるから。我々が
どういうこと？
え、やっぱさ、こう、うん、若い時は若い子たちがさ、うん、可愛いとか思うしさ、
うんうんうん、
年を取ったら年を取ってる人たちのことを綺麗だったりなんとかだって思ったりするからさ、それなりにこうその年相応の見方というか、うん、価値観で見てるかなって気がするね。
まあそっか、
なんだろう、
若い子同じ顔見えてくるっていうやつもね。
まあそれもあるかもしれないね。
私なんかメルルがさ、
メルル、はい、あのメルルね、
メルルいるじゃん、
うん、
可愛い顔をしてるなとは思ってたよ、もともとね、
うん、
なんかキャラのせいかなんかあんまり入ってこなかったんだけど、その綺麗さが、
うん、
この間さ、弱視のこのドラマやってたじゃん、恋ですだっけ、
うん、
あれね、すんごい一人めちゃくちゃ可愛い女優さんがいるって思って、
うん、
見てたらメルルだったと。これは顔が覚えられなくなってるのかもしれないけど、メルル超可愛いわ、びっくりした。
うんうん、
あのキャラで売るのやめてほしいぐらいすごい好きだったな。女優さんのメルル、
はい、
なんかそういうのあるよね、なんかこうね、なんか宮崎あおいとかもさ、もう勝手にこっちがこう神格化していくからさ。
うんうんうん、宮崎あおいはね、まあ神格化されてますね。
うん、YouTube とか SNS とかやらんでいいのみたいな。ミステリアスのなんか本当に存在するのかしないのか分かんないぐらいの存在が結構好きだな、私は。
橋本環奈、
橋本環奈ゴリゴリ存在してる。
確かに宮崎あおいはなかなかそうだね、うん、ちょっと現世から少し離れてる感じはあるかもしれない、
ね、あるよね。なんか悪い噂も結構あるじゃん、なんか態度が悪い、なんだっけ、天狗になってるとか、共演 NG の、
あ、共演 NG は聞きますね、
人がいっぱいいるとか、なんか、うん、
本当かどうか知りませんけど、
そういろいろ聞くけど、もうどうだっていい、だって可愛いもんみたいなさ。だって私たち別に、なんだろう、 関わらないじゃん、
うん、
宮崎あおいとさ、これからすごい何かが起こって気があって仲良くなる可能性がゼロではないけど、仕事を一緒にやっていく可能性はすごく低いじゃん。ってなったら人間性なんかどうなっていいよね。ただその可愛い顔面をさ見せてくれればそれでいいなっていう。
まあそうですね、
うん、一方で仲里依紗みたいな感じで成功する人もいるわけだからね。
うんうんうん、
あの人は YouTube 始めて、まあインスタからか、インスタもすごいうまくやってたみたいなんだけど、完全に仲里依紗ってこういう人なのみたいなで弾けて、自分のブランドも好調で、YouTube も今登録者数150万とかで、グッチが大量に買えますねって感じ。
そうですね。それなりにグッチだったのバレンシアガ夢なの？
いや、バレンシアガとグッチが好きだね。
面白いね。両方とも俺が興味ない2つだわ。
いや、なんか思ってる一桁高いんだよね、どっちもね。
うん、高い。まあ、よかったよ、俺がそっち好きじゃなくて。
レミはそう考えるとリーズナブルだからね。
いやいや、ビビアンのだってライセンスだったら安いけどさ、
うん、
インポートになったりしたら
全然。でも小物は安いじゃん。
小物は安い、そう
だ。あそこの人たちは、あそこの人、あそこのブランドの人たちは、
うん、高い高い。
小物もなんかすんげえ高いから、
うん、そうだね、小物はや、なんだろう、買いやすいね、
うん、
お買い求めやすいですね、
うん、うっかり買っちゃうからね、1年に1回。
サチさんがなんでかかんだけどずっと買ってるよね、毎年。
なんか恒例行事というか、
俺さ、俺がいつまでね、
うん、
ピアスをつけ続けるかっていうのは
そうそうそう、あ、そう、私が何をやってるかっていうと、毎年アツシの誕生日プレゼントに何かとピアスだったり、まあ、ピアスが高かったらピアスだけだったりするけど、
うん、
とにかく何かしらでピアスを買い与えていた、違う、プレゼントしていたのね、
うん、
で、アツシはまあ、2個空いてるけど、ピアスが。基本的に同じピアスを、あ、片耳しか空いてないから、同じピアスを2個することはないわけ。だから、つまり、レディースのピアスを買うと2つくっついてくるから、アツシにプレゼントすることで自分も1個、ビビアのピアスを手に入れることができるということで、結構続いてるよね。
続いてる。結構あるよ。
そう、そういうので、なんか、10年は行ってないか。6年ぐらいかな。6個ぐらいありそうだよね。
あると思う。黒いのとピンクのと、
うん、
金のやつとリングのやつと、
うん、
なんかあれかね、あとビビアンで、あ、ビビアンの半球のやつと半オーブのやつと、
うん、
なんだろうね。でも確かに探せばありそうだね。
うん、じゃあ5、6年やってんだよ、
うん、
そういうことして、なんかこう表向きはこうね、ペアのピアスをつけるっていう、ちょっと可愛い感じでやってるけど、自分がビビアンのピアスをこう、大義名分を手に入れて買うっていう。
すっかりビビアン好きになっちゃってました。
やっぱね、ビビアンはね、可愛いんだよ。何が可愛いって、あの土星。
うん。
なんかドクロのとか買わんもんね。
そうだね、ドクロ買わないね。
ドクロとかクマとかも興味なくて、私はセーラームーンがもともと好きだから、多分あそこが始まりじゃん、私のコーナーなんていうの、オタク的に言うと性癖っていうんだと思うんだけど、何でもあの人たちは性癖っていうからね。
うんそうですか。
そう、まあ、なんそれが一般人となんかね、意味合いが違うんだって。この間見たオタクが使う性癖っていうのはそんなディープな話ではなくて、
うん、
趣味趣向っていう意味らしいんだけど、そう、だからセーラームーンから始まっちゃってるから、セーラームーンにまつわるもの何でも可愛く思えちゃうんだよね。
なるほど。
そう、なんかセーラームーンもみんな担当の星があるじゃない、
うん、
太陽系ので、そこでちゃんとその星のマークがこうスティック、変身スティックに入ってたりとかするのとか見てると、やっぱそれも可愛いって思うし、それをモチーフにしたグッズも可愛いって思っちゃうみたいな。だからドンピシャなんだよ、ビビアンっていうの。
やばいね。
やばいやばい。貢いでしまう。ネックレスはつけられなくなっちゃったから、あの汗でダメになっちゃうってことが分かったから。ピアスをね。
うん。
買い続けております。
土星ってさ、サタンじゃん。 いるの、サタンっていうのも。
いるよ。
セーラーサタン。
いや、あ、いるいるいるいるいる。ホタルちゃんじゃない？
へぇー。初代からいる？
ホタル。うん、いない。
ああ、なるほど。
スーパーズぐらいからかな。
知らないわけだ。
あ、これで調べたら見えないか。ほら、土って入ってる。変身する前はその星の名前が名字に入るんだけど。
あ、ほんとですね。トモエって、トっていうのが土なんだ。
うん、
へぇ
ー。です。
うす。
サターンだけどね。セーラーサタン。ホタルちゃんは結構なんか、どこだ？スーパーズかな。結構メインキャラだよ。なんか闇落ちしちゃったりするの。
何闇落ちって。
セーラー戦士なんだけど、
あ、闇の方に行ってしまう。
そうそうそうそう、はい、こっち側の人間だったはずなのに、なんかいろんなことがあってダークサイドに行っちゃって、
うん、
でセーラーたちが戦ってなんとかこう浄化して生まれ変わっちゃうんだよ、ホタルちゃん。マジ赤ちゃんになるの、もう一回。
え？
そう。
コナン君よりすごいじゃん。
まあそう、コナン君よりもファンタジーってちゃんと言い切ってるやつ。転生もんだし。だってセーラームーンで毎回さ、あれだよ。そのシリーズが変わるとみんな生まれ変わってんだよ。
え？
シリーズの終わりみんな死んでて。
え？
みんな、セラモン以外かな？みんな死んでって。
うさぎちゃん死んでんの？うさぎちゃん以外。
ざっくりした記憶だけど、そう。
うん、
セーラー、ラスボスを倒すじゃない？そのシーズンごとに。セーラームーンとか、セーラームーン R とか。
そうなんだ。俺全然知らないから。
あ、そうだよね。こう、ちょろ敵をさ、毎場倒してって、だんだんこう、ボスに近づいてって、うん、で、最後の方で、ラスボスと戦うんだけど、毎回なんでか、マモちゃんが捕まっちゃうのね。タキシード仮面。
うん、
そのラスボスに助けに行かなきゃいけないじゃん。でもマモちゃんがいるからさ、攻撃ができないわけよ。でどうしようどうしようって言ったのに倒されちゃうの、みんながセーラー戦士が4人がね、マーキュリーとかマーズとかで死んじゃうんだよ、みんな。でもでウサギちゃんが一回くじけるんだけど、でもなんとかなんとかとか言って立ち上がってボスと戦って、そしたらみんなの魂が来てくれて力を貸してくれて勝つで終わる。で次の話になるとまた生まれ変わってて記憶失ってたりとかして、また集まって思い出して集まって
思い出すんだ。
そうそう、
まあ戦士たちの魂みたいなんじゃない。
そうそうそう
そ
う、
それが戻ってまた別のやつが集まってくると。
そうそうそう、
はいはい、まあまあなんかある感じやね。
幼少期の記憶だけど、だからちょっと違うかもしれんけどね、っていうのが毎回。
はい、
んですよ。チビウサだって未来の、未来から来てるからね。セーラーチビウモン。別の世界の方なんですよ、ね、人。が空から降ってきて、っていうところから始まったりとか。
そうなん？
うん。
いらない、知らないことがたくさんありますね。
そんな感じなんだろうね、セーラー。まあだから、星モチーフは好きよっていう話でした。
はい。
だから冥王星がさ、太陽系からなくなった時すんごい悲しかったもん。どうしてハブっちゃうのって思って。以上です。
はい、わかりました。
あややの話してたの。じゃあ
次
宇宙の話する。この
太陽系
の話してた。
太陽系、あー、何の話だっけ。次にするのは
民間人のみのミッション。
あー、はいはいはい、これは多分連日ニュースにもなってたし、大体知ってる、なんやかんやで知ってる方が多いんじゃないのかなって思うんだけれども。
知らないよ。
おう、まあ、結構こう画期的なことだったので、
うんうん、
お話ししたいなと。まあ俺が持ってくる宇宙物なの で、
うん、
で宇宙物といえば、まあ、最近はスペース X となってるんですけども、うんうん、はい、うん、つい先週だっけ、クルードラゴン、もう作るのはやめますよみたいな話をした
と思うんだけど、うん、そう、ざっくりだけどね。
そうで、まだまだクルードラゴン現役なので、
うん、
また宇宙船で、
うんうん、
宇宙船として、ISS に飛ばしましたっていう話だったんだけど、これ 前澤さんが行ったやつね、上行って戻ってきたと思うんだけども、今回同じような感じで4人の民間宇宙飛行士が飛んでったの、
うんうん、
で今回は初めて民間宇宙飛行士だけでチームを組んで飛んでった、
うん、
今までは NASA とかロスコスとかその有名ちゃんとした国の機関の人たちがパイロットとして乗っかってて、
うん、スカイダイビング的なね、
そうそうそう、
一人では飛ばないと、
一人では飛ばない、
うん、
やってたんだけども、うん、プロがいたと、
うん、
いうことなんだけども、今回の場合は民間人だけ、
うん、
で飛んで、
うん、
ちゃんと ISS にドッキングして、
うん、
でその民間人の持ってる自分たちでミッションを持ってて、
うん、
商用としてちゃんと商業用として、向こうでの活動をしてくるというののために、
うん、
今回は民間人だけで飛んで成功しました、うん、というお話です
。すごい。
です。
怖っ。
はい。
それ、怖いね。よう言ったね。準備期間どんぐらい取ったんだろう。
どうだったんでしょうね。まあ、基本的にはね、全部自動制御だからさ。ちなみに今回は、まあ、ちゃんと問題が起こりまして
、うん。
ちゃんと問題が起こって、ISS 側で、ドッキング ISS にさ、まあ、ドッキングするんだけど、ドッキング車の中に入れないからね、ドッキングしようとしたときに、ISS の方でカメラが映らなくなっちゃって、
うんうんうん、
ドッキングできないってことになり、
うん、
で結局45分ぐらい、ドッキングが遅れたんだけども、地上側でそのカメラを、映像をなんだ ISS に送るようにして、 ISS のカメラが多分映らなかったから、別の方法で ISS に地上から電波でつないであげて、
うん、
見れるようにして成功しましたということで、ちゃんと問題が起こったっていう感じですね。
ドキドキしちゃう、こんなの。
うん。
あんな、だって宇宙兄弟読んでるだけでもドキドキしちゃうのにさ。
そうだね。
現実に自分の身に起きたらさ、
うん、
冷静じゃいられないと思うな。
はい。そうだね。宇宙兄弟にさ、まあ、問題起こりすぎだけどさ。そう。
うん。
はい。その4人だけ。
うん、
です。で、一応ね、4人、みんな民間人とはいえ、
うん、
1人だけ、元 NASA の人がいます。
はい、なるほどね。
あ、元ね。
うん、
いや今は辞めてるので、国の機関に属さない人たちだけっていうのは今回初めてですよ、と。
うん、
ちなみに、今回は、アメリカの NASA の人と、他に3人いて、アメリカ、イスラエル、カナダの、
うん、
まあ、金持ちたちが乗っかっていったんだけれども、
うん、
さあお一人いくらでしょうか。
どんぐらいの人いくの。
これね、何日間だったかな。8日間、1週間、
短
っ。そう、1週間滞在で、だからなんだっけ、100時間しかその活動時間がないらしくって、
うん、
その間でミッションをたくさんやらなきゃいけないっていうので、結構カツカツみたいですよ、今回行く人たちは。
今行ってんの。
今もう着いた。もうドッキングしてる。
うんうん、
今多分いろいろやってるはず。
いくらだろう。前澤さんいくらだったんだ。
いくらだったんでしょうね。
全然分からん。
まあ別に当てずっぽうで、まあ別にそんなに頑張ることもないんだけど。
1000万。
一人必要になったら、なんか日本、地球一周ぐらいで、そんなもんじゃねえかって感じするけど。はい、答えはですね、一人当たり68億円。
奥行くかなぐらいかなって思ったんだけど、
はい、確か前澤さん20億とか30億って言ってたけどな、ちょっと覚えてないな。
そんな高いんだ。
うん、確かそんなもんだったかな。20、30、40億ぐらい。で、今回は1人68億円です。で、まあロシアから打ち上げられないから、今回はアメリカから。
ああ、そうだね。
そう。前はイスラエルから打ち上げてたけど、
諸事情によりね。
諸事情により。今回は、はい、フロリダのケネディ宇宙センターからですね。飛ばしました。
そりゃ金持ちだわ。
金持ちたち。
1000万だったら確かにみんな頑張ればいけるもんね。
結構みんないけちゃうと思う。そこはまあ5年後とかに、今ね、そのクルードラゴンじゃなくてスペースシップの方に、はい、行くと言ってますので、そっちで宇宙旅行をできればいいんじゃないかなと思ってますが。でもできればさ、俺はやっぱ月に行きたいよ。う
ん、なんで？
丸い地球が見られるから。ISS だと、まだ低空すぎて、全然地球の本当に、何、ちょっとしか見られないんだよね。 まだ見られない、うん、ただ単に後悔あるねっていうだけしか見られないから、やっぱ月まで行かないと見れないと。
あの偽物みたいな地球ね。
そうそうそうそう、あれだからつい最近さ、偽物みたいな CG じゃねえかみたいな月、うん、地球でしたよね、
うん、
そう、それ。
なるほどね。
ということです。いいね。
だからさ、私がこの間読んだ小説はさ、宇宙旅行が新婚旅行だっていう。
ほう。
で、その世界ではまだちょっと高いんだけど、月に行くには。
うん。
でもじゃあ今なら抽選で何組ご招待しますって言って、抽選で当たって何組かのカップルが渡って、で、向こうにはもう住めるような施設を作ってあるから、月だったかな、うん、それも。で、そこで生活し始めようとしたら、殺人事件が起きるみたいな、そういう。
おい。
いつも私の夢も小説は大体そうなっちゃうんだけど。
怖いわ。
そんな話だったけど。でも面白かった。なんかその月か火星か忘れちゃったけど、そのなんか違う星の上に人間が生活できる空間作って、その中に研究所も入れて、そのホテル的なスペースも作ってってやってて、ああそれはありえるかもねと思って。
火星じゃない？そしたら
火星かな、
うん、なんか月はそういうのができないような気が。
面白かった。その中の移動とかも重力とかあるから、エスカレーターみたいなやつは足じゃなくてこう 手で掴んで、手すりに捕まってるとシュンって行きたいところに連れてってもらえるみたいな、地上でいうエスカレーターみたいなのが随所あって。
ガンダムだねそれ。
移動が楽とか。そうなんだ、
うん、
エレベーターもあってとか。
ガンダムはみんな手筋をこうやって持ちながらスーッて。
あ、でもじゃあそんな感じだと思う。いや面白いね。
面白いよね。いや宇宙楽しそうだよね、
うん、
行きたい。
そんぐらい気軽に行けるようになったら、
うん、
いいなって思うけど。
うんうん、
ちょっとまだ命の危機が。
まだね。ちょっとまだ早いな。
早いね、
うん。
そんな感じですか？
そんな感じですね。
宇宙兄弟ってあとどんぐらいで終わるんだろうね。それは別に明言されてないのか。
あれでもなんかさ、いや終わらせるって言ってた気がしてよ。
宇宙兄弟さ、こういうラジオ聞いてる人でどんだけ読んだことあるのかわかんないけどさ、宇宙興味なくても宇宙兄弟読んだらちょっと興味出てくるから、あと漫画としてすごい面白いから一回読んでみてもいいかもね。私とか全然興味なかったもんね。
うんうん、
そうだね、みたいな。どうでもいいんだけどそんなのみたいな感じだったんだけど、読み始めたら一気に読んじゃった。
超面白いもんね。
面白い、話が普通にめちゃくちゃ面白い。スポコン系とか好きだったら好きよ。
うん。
出てきた？
うん。出てこないけど、
うん、
なんか終わらせるって言ってた気がしたけどな。確か。
うん、ヒリポンが言ってたかもね。
うん。なんか行きたい気するよね。
うん、
そろそろ終わるよって。まあまあそんな感じで。
また、第何時かのショックが来るね。ブリーチが終わった頃でさ、ナルトも終わって、みたいな時あったじゃん。全部終わっちゃったみたいな。そう。なのよ。で、ワンピースがもうすぐ終わるでしょ、多分。ちょっと前にあと5年で終わるって言ってたから、多分あと3年ぐらいで終わるでしょ。うん、でそこで宇宙兄弟とか、コナンは永遠にやっていそうな気がするけど、コナンとかさ。ね、最終回らしい。
いわゆるビッグネームが。
そう。終わったらね。
最近は何が流行ってんでしょうね。わかんないけど。
なんだろうね。
でもそんなでっかいムーブメントになってる感じはしないよね。他のが。
まだ、そうだね。鬼滅も終わっちゃったしね。
うん。
漫画。呪術廻戦をそうしたかったのかもしれないけど。
進撃も終わったしね。
確かに。 よくねばも終わってるし。
よくねばも終わった。
ね、大体ジャンプだけど。
そうだ。
ジャンプ強すぎんな。
とかとか、そんな感じ、まあ、あとはドクターストーンが面白いかっていう感じか。
私が今追っかけてるのはヨナとワンピース。
うん。
銀のサジがよくわかんないんだよね。集めてた。
銀サジまだやってんの？終わったんじゃないの？
なんか一回止まんなかった。まあいいや、ちょっとわかんない。
はい。
あとガラスの壁もまだ集めてますけど、私は新刊はどうしたんでしょうか。
どこ行っちゃったんだろうね。
確かにね、最近なんだろうね。気になってんのはスパイファミリー。
ああ、いいですね。
これで淳と二人で本屋行って二人で同じこと言ってたもんね。ちょっとまだ手出すね、早いとか。
なんだか
ね。なんだろうね。なんとかのフローレンも面白かったけど。それもまだ始まりだし。
はい、とりあえずサクッと調べてみた、
うん、
本当に面白い漫画100選2020年版、
うん、
あーでもなんかこれは違うね、
連載中のって、
ね、連載中じゃなきゃダメだね、一番最初に鬼滅の刃出てきたもん、違う、ね、
いや面白いけどね鬼滅も、
あ、よかったけどね、
うん、でもなんかさ、ワンピースのせいで少年漫画のさハードル上がってんだよ、私なんかあれ面白いもん、伏線回収とか神だもん、神の見業みたいな感じ、
まあ、いっか、こっちはな、
今から、待ってたのに、
本当に、
うん、
はい、じゃあ1位、キングダム、
キングダムね、確かにキングダムも続き見たい、早くアニメね、アニメで見てるよね、
で、かぐや様、青し青足、コミさんコミショー、スパイファミリー、あんま知らないな、
送って送って、それエアドロップして、
はーい、エアドロップ、どうやってやるの、
このさ URL のさ
右側のとこですよね、ちょっとね、
あ、じゃあね LINE でもいいよ、
見つからないですね、まあまあまあそんな感じですか、
漫画ね、漫画いいよね、
最近ね漫画読んでなくて、あ、出た、何、え、そこだっけ、なんとかの フリーレン、
フリーレンだった、あれだよ、去年か一昨年に漫画大賞取ったやつ
よ、うん、へー、絵は綺麗、
結構面白かったよ、私は3巻ぐらいまで試し読みでしか読めないんだけど、
うん、
あ、これは面白くなりそうって感じ。
早々のフリーレンというふうに言うらしいですね。
この間ちょろっと説明したやつだよ。あの、勇者一行が旅に出て帰ってきました。で、その後。
ああ、言ってたね。
エルフの、
ね、うんうんうん。
でも人間と生活のってない。寿命が違うから、うんうんうん、その中でこういろいろ考えて、感じて、変わっていくっていう話。
なるほど。はい。
キャラも立ってるし。
早々のフリーレン。
これは面白くなりそうだなぁと思って。でその漫画大賞っていうのが確か、なんか若手しかダメなんだよね。まだ1巻、3巻ぐらいまでだっけ、しか出てない漫画しかダメみたいな感じだから、まだ早いんやね。
なるほどね。で、僕の心のやばいやつ。ダンダダン。あ、ダンダダン気になってる。
知らない。
気になってます、ダンダダン。はーい。怪獣8号。シャングリラ・フロンティア、僕とロボコ、青の箱、ライド、ライドン・キング、マッシュル、ティアムーン帝国物語、こんな感じですか。アニメ化期待してますよ、待望、あの、最新漫画ランキング、みたいな感じのまとめですね。
あ、本好きの下克上も入ってんじゃん。
あれは面白いですね。
面白かったね。
面白いですね。いいですね。
これはもうハマってアニメだけど、一気に見ちゃったもんね。
さあ、盾の勇者の成り上がりがどこまで上に上がってくるかですね。気になりますね。
キングだね。ミステリーという流れは ドラマ化しちゃったもんね。
うんうんうん。そんな感じ？
もうちょっと見ますか。
あんまり、あんまりあんまりって感じだけど。
なんかピンとくるないね。
ないね。
やばいじゃん、やっぱり。ワンピースという穴をどう埋めるんでしょうか、ジャンプは。
ワンピースか。いやー、無理じゃない？それは。そう簡単には。そう簡単には無理じゃん。だってもう何十年やってんのよ、あれ。
30年ぐらいやってないわ。
うん、
20年
ちょっとだね。
うん。
すごいよね。
すごい。
とんでもないよ。
で、何がすごいって、もう一生遊んで暮らせるだけの金絶対手に入れてるはずなのに。
そりゃそう
だ。まだ書き続けてることが偉いわ。すごい。
いいよね。
どっかの誰かさんもう辞めちゃったのにね。
それ？え、高橋さん辞めちゃったの？
辞めてない、ごめん、辞めてはない。厳密には辞めてないです。
まだ続いてるよね。ハンターハンターどうなっちゃうのか分かんないけど。まあ、そうだね。まあ、ブリーチもあったし、ナルトもあったし、まあ、俺もともとジャンプで育ってきた人間だから、
うん、
そうだね。今はどうなってんのかって気になりますけど、ジャンプ読んでないから最近わかんないです。
ねえ。まだ面白いのいっぱいあるんだろうけどね。
あると思うよ。だってどんどん出てくるもん、やっぱ。
ね。
うん。何言ってもやっぱジャンプ、すげえな、なるから。そんな感じ？
こち亀も終わってんだ、そういうの、
ね。こち亀はずいぶん前だね。
なんかブリーチ、なんつったブリーチナルト、こち亀。
うん。何終わったやつ？終わった
トリコ。
たけしじゃない？
暗殺教室。
うん。
ニセ恋。ニセ恋もジャンプだったの？で、ヤクネバ、鬼滅。で、バーって終わったらし
い。まさか、トリコ、もう終わったってことか。
うん、
はい。俺はトリコの前にタケシを読んでたから。
タケシ知らない。
聖域末リーダーディンタケシね。
知らない。ね。
うん。
まあ、そんな感じ。結局私はワンピースがすごいと思うよ、ジャンプ。
すごいでしょうね。
うん、
はい。よく掘り当てたよ。
ね。あんなカカシみたいなね、主人公でね。
ね。最初マジ絵やばかったからな。
私あの印象だったからさ、ずっと入れなかったんだよね、ワンピース。ジャンプ借りてたんだけど友達に。この絵はちょっと、みたいな。仲良しだったからね、自分で買ってたのは。仲良し買ってる人があの絵は見ないでしょっていう。ぐらいその線の数が違う顔の主に目
適当だから
目黒塗りじゃんみたいな感じなんだけど、
じゃあもうそれあれじゃん、足立みつるとか絶対受け付けないじゃん。
足立みつは少女漫画寄りじゃない顔、どっちかっていうと。で、足立みつるは雰囲気があんまり好きじゃん。
足立みつる目なんて書いてないよ、むしろ。
いや違うのよ、ルフィだけ手抜いてた。ルフィこうでこう、
まあ、あの
カッコ点カッコ閉じだ
よ、うん、
ねえ、
そうね、
まあそう、もワンピースは長くなりすぎちゃって今さ、新参の方が入りづらそうだよね。
そうだね、
今からか果てしねえなって感じになっちゃう、
うん、
コナンとコナンはでも事件ごとに追っかける。まあそんな感じ、なんか漫画の話しちゃったけれども、
はい、
ちょっとまた iPad 開くからね。そんなこんなで40分経っちゃった。続きまして
。
続きまして、面白かったから星野リゾートの話しよう。
星野リゾートの話。あれ、どれだっけ？
さっき送ったよ。
それだ。まあ、星野リゾートが今年、
うん、
10巻開業しますっていう話なんだけど。このご時世で。まあね、なんだっけ、ミニマムツーリズムっていうのを生み出した人だからね、星野さんが。まあ、そうかそうかって感じだけども、何がすごいって、まあ、この中で面白いのは、 サブスク始めますっていうのが一つ面白いトピックかなと思ってます。
うん、
旅のサブスクって面白いなというのだね。
うん、
でこれみんな向けじゃなくって70歳以上向けで、まあ限定はしてるんだけれども、あの一人リゾートって高いんだよね。
一泊宿泊料ね。
そう、宿泊しようとすると一泊普通平気で安くても5、6万高かったら10万以上みたいな感じでするんだけども、なんと70歳以上の方朗報、全国18カ所のカイっていうブランドがあるんだけど、カイってすげえ高いブランドね、その補助リゾートの中でも宿にランクがついてて、そのランクの中のカイっていうすげえいいところに、年間30万円で12回泊まれますということですね。なので、まあ、1回2万5千、2万数千ぐらいの一泊ってことで、まあ、結構安いんじゃないのかなという感じ、うん、だから月に1回、星野リゾートに泊まることができます。
うん、
でも全国18カ所どこでも行けますみたいな。
うん、
すごい。いいねって感じ。
いいよ。そう、なんか、星野リゾートって予約取れないみたいなイメージもあるけど、確かにシニア、その仕事してなかったらね、平日も行けるしね、平日限定とかなのかもしれんじゃん、この30万の中が。
うん、可能性はある。
あるよね。
うん。
それは、いい施策だなと思う。
そう。で、しかもさ、やっぱ、このコロナ禍でさ、なかなか外に出づらいけれども、まあ、自分たちの身内だけで遊びに行きたいみたいなことは、やっぱ、考えとしてはあると思うし。
うん。
で、俺もそうなんだけどさ、手配するのがめんどくさいんだよね。段取りするのがめんどくさいんだよ、やっぱ、
うんうんうん。
っていうのをサブスクで一気に全部できるっていうのは、すごくいいと思うよっていうのを星野さんが言ってて、うん、もうそうだよなって感じですね。で、しかもこれ星野さんが言ってるのがすごい確かになって思ってさ、うん、このコロナ禍でさ、そのミニマムツーリズムみたいな感じで小さい、日本国内で、かつ近所でみたいな感じの動きしてるけれども、やっぱ沖縄とか、北海道とか飛行機の移動が前提の地域とかもうやっぱ星野リゾート出してるから、トマムとかさ、フラのトマムかな、だからそういうのもひっくるめて日本国内で航空業界とか移動交通手段とかを下支えするような制度でやっていこうよみたいな感じのことしていて、だから星野リゾートがこういうサブスクとかやって人がたくさん移動するんだったら、
うん、
じゃあそれと合わせてその GoTo トラベルとかも意識、国も一緒にそういう制度作っていこうぜっていうのを、なんだろう、言ってて、
うん、
まあ、そうだよねと、うん、その民間企業だけに頼り切るんじゃなくって、民間と一緒に国もそういう制度を完備していけばいいのかななんては思ってるけど、
うん、
すごくいいですね、このサブスク。
いいよ。
うん、で、まあ、ちょっと高いけど、星野リゾートは。やっぱ、最近、ワーケーションが入ってるじゃないですか。流行ってるっていうほど流行ってないけど、
うん、
まあワーケーション、
周りで聞いたことはないけど、
ワーケーションが、
うん、
なんだろう、
まあ、言葉として
出てきているっていうのがあり、かつ、今年度国の方からこのテレワークとかワーケーションっていうのに対して場所の整備とかその制度を作っていくための補助のために200億円出してるのよ、補助金で。超でっかい金額をもうワーケーションテレワークさせるためにみんなで移動しましょうみたいな、でテレワークしましょうよみたいなので200億円出すの。いやー、いいよいいよみたいな感じで、すごくいいよ。もうみんな場所とか関係なくさ、遊びながらじゃないか、ワーケーションだからワークとバケーションを両方ともやってさ、ワークライフバランス一緒にいい感じに保っていこうぜっていうのを国も後押ししてくれるから、
うん、
この星野リゾートの動きとかすごくいいよねって感じ。
うん、
ですか。
損も少ないもんね。30万払ってじゃあ12回全部行きますっていう人ばっかりじゃないと思うしさ。
うんうん。
変に空いちゃうところを作るよりかはいいよね。
うん。
しかもそのなんか払ったら行こうってなるもんね、人間。
なると思う。
あと12枚残ってるから使ってかなきゃ。
そう、これさ、いいなと思うのはさ、
うん、
一泊、
うん、
じゃなくって3泊とかさ、普通は贅沢すぎてできないことをさ、
確かに
サブスクしてるから、
うん、
年間 12泊できるんでしょみたいな、うん、1週間行っちゃうみたいな。
確かに。あとさ、なんか人間ってさ、 前払ったお金のことちょっと忘れるじゃん、
うんうん、
だから30万払ってんだけどただで泊まれてる気持ちになるし、
なるなるなる、
だから普段だったら素泊まりで行こうっていうのをご飯つけちゃうみたいな、うん、レゾート食べちゃうみたいな、ちょっと課金していい部屋にしちゃうとか、
なるなる、
ね、
もう30万円なかったものに考えるから
そうそうそうそう、不思議だよね、払ってんだけどね、
うん、
そうなの、面白いよね、これはすごくいいと思います。日本のシニア元気なもんだって、年金75歳まで受け取らなくていい、いい制度作ってんだから。
本当だよね、
そんぐらい元気なんだよ。
元気だよマジで、
年齢75までも現役で働くんでいらないですみたいなね、
うん、
人がいるってことでしょ、一定数。
そうそうそう、
いやさすがだね、やっぱなんかここまでのし上がるだけのことあるってことだ、
星野さんね、
うん、
1台でこれやってっからね、
うん、すごいよね、うん、ブランド作ってるってすごいよね。
あれもともと確か親が観光業やってたんだったかな、
うーん、
でただ全然リニューアルで、 あれと一緒よ、柳井さんと一緒よ、柳井さんももともと小さく服屋さんやってて、それを1台であそこまで持ち上げたっていう感じかな、まあ、同じような感じかもしれないけど、
うんうんうん、課題が身近で見えてたのかもね、
うん、
うちらがポッと始めてもさ市場感もわからないし、どういうことが日常起きてるのかもわからないけど、それを分かってっていうのは強いかも
ね。そうだね、
いいんじゃないですか、
いいんじゃないですか、
サウナブームまで続きそうだし、
サウナか、
うん
うん、サウナあんのかな、星野リゾートわかんない
けど、いや星野リゾートだけじゃなくてこう旅行業界全般で、
うんうん、
例えばそのじゃあさサウナ業界というか、なんとか協会を作ってさ、なんかすぐ協会って作るじゃんみんな、
うん、
サウナなんちゃら協会を作って、それのサブスクを作るっていうのもありだよ
ね、うんうんうん、だから今のあのサウナ行きたいみたいな感じでしたよね、
あ、そうそうそう、サウナ行きたいは情報提供しよう
と、そう、食べること一緒、
掲示板みたいな感じだけど、年間これだけ払ってれば何回まで無料ですよとかさ、
うんうん、
この加盟店だったらっていうのもいいよね、
そうだね、今多分このコロナ禍っていうのもあってお金みんな使いたいんだと思うんだよね、だから、
うん、
キャンプとかさサウナとかさ、なんかそういう身近だけども今までやってなかったちょっと、
うん、
ちょっとこう贅沢と、
うん、趣味を増やしたいって感じだよね、
非日常みたいな、そうそうそうみたいなのやっぱ求めてるだろうなって気がする、
うん、ハロープロジェクトとかどうですか皆さん、
ちょっと非日常でいくとその極激化とかもさちょっと非日常みたいな感じあるじゃん
ぶっ飛んじゃってるからね、
うん、みたいなね、
うん、
そういうのやっぱいいと思うよ、
うんうんうんうん、
特にねリゾートなんてやっぱ非日常の中のなんだろう、
うん、
定番というかさ分かりやすいとこだから、
リゾートの良さ知っちゃったからな私も
よかったね、
大人になってしまった、
いいよねリゾート、うん、
なんかさ、その学生の頃とかの旅行っていかに詰め込むかだったわけ、何回も行けない、一回行ったとこを一回で終わらせたいわけ、
うんうんうん、
気持ちとしてその国内外問わず、だから朝も早うから夜遅くまで寄って観光地行きまくって、名所見まくって、で名産食べまくって寝て、次の日もなんか帰ってからもなんかナイトツアーみたいな感じで、ね、北海道とかさ見に行ったじゃん、
行った行った、
動物とか、
うん、
朝早く早起きしてなんかして、あのハワイでなんだっけダイヤモンドヘッド、
うん、
登ってそこで朝食食べるみた
いな、へ
ー、プランとか予約して行って、そこでエッグベネディクトを食べるみたいなとか、
エッグベネディクト
美味しかった、でもあれはすごい美味しかった、うん、だけどそういうのやってたりとかさしてたけど、最近はもうなんかお目覚ましをかけないっていう、旅でも温泉旅館に泊まって好きなだけ前の日に食べて、お酒飲んで、一だけ飲んで寝て、起きれたら起きるし、 チェックアウトまでのんびりするとか、そういうのがすごい贅沢だった。大人になっちゃって
大人だね。
最低限行きたいポイントだけ抑えつつ、とにかく旅行はのんびりするもんって感じになっちゃってるから、今モルディブとか行ったら最高だと思うね、私。
まあいいじゃん。
ねえ、ずーっと漫画とか読んでる。
違うでしょ。それは違うでしょ。
本とかさ、漫画とかさ、本とか現実的か。言
ってて。この iPad で全部ずっと漫画読んでるじゃん。
もう何もしない、フルーツを食らい続けるみたいな。そういうのが楽しいと思えるようになってきた。
うん。
うん。温泉もだから今まで魅力が分からなかったけど。
え？
うん、全然分からなかった。長湯嫌いだし。
マジか。
そうそうそう。だから温泉行くのが嫌いだったわけではなくて、なんかこう、特に女性ってよく言うじゃん、温泉行きたいなとか、
うん、
そういうのはなかったわけ。で旅行のなんかそのなんだろう、じゃあ東照宮に行きたいなみたいに一個、じゃあそこに行くなら泊まりで温泉が勝手についてくる、
はいはい、
そんぐらいの立ち位置だったの、温泉がなんかあってもなくてもみたいな感じだったんだけど、人とお風呂入るの苦手だし。でも最近は温泉もいいもんだと思うようになったからね。
うん、
こうやってみんな大人になっていくんだよ。
何が大人かどうかはちょっと分かんないけど。
いやー、なんかちょうどさ、今日あの高校の時の友達が32歳の誕生日なわけよ。でその11人で仲いいんだけど、高校の時の点数が。あの毎年全員の誕生日を LINE で祝い続けてるね。
すごいね。
すごいよね。そう、結構すごいなって思うんだけど、だから4月から始まり、私が最後なの1月で、結構みんな早くて、でそのさっき32だよみんなみたいな話をしてて、ないね、もうおばちゃんだよみたいな、老いにそろそろ立ち向かっていかなきゃいけないみたいな話をしてて、みんながなるほどねと思って、もうなんかもう32だし、もうなんかなんだっけ、なんて言ったっけな、心穏やかに健やかに生きていこうねみたいな話してて、そうやってシフトしていくんだなと思って、人間確かになんか理不尽なことに切れるとかさ、なんか我慢を覚えてきたなとは思うね。年を重ねると。これでも。すごい顔で見てくるけど、これでもそうだよ。すごい我慢してるんだから。
尖ってたんだね。
思ったことはもう、思った瞬間口から出てるみたいな。
本当、怖い。怖い人だったよ、さっきの。
おかしいと思ったら問い詰めずには、問い詰めたいわけでもないんだよね。理由を聞かずにはいられなかったの。それなんでそうなったのって。
怖い人だよ。
でも今一回寝かすことにしてるから。体の。で、一回、アツシが私と逆ですごい冷静なタイプの人間だから、一回アツシに聞くの。これはさ、こういうことがこう起こったんだけど。これありみたいなのを一回アツに聞いて、アツの意見を聞いて、納得できんってなったら、解決するために動くみたいな。
怖いな。
感じになって。で、納得できれば、あの、何もなかったことにできる。
やべ、俺の手話にかかってるじゃん。
周りの人の絵の、
うん、
私の周りの人への、あれがね。まあ、そうよ。そうやってみんな大人になっていこうよ。大人になるって言葉が、嫌いだったからね、
うん、
今別に好きではないけど、
今話聞いても幼いなんてなんだろうと思ってるよ、
うん、
ちょっとよくわかんないな、普通に趣味趣向を変わっただけなんじゃねえのかみたいな。
なんかさ、あれが嫌いなの、なんかさ、いやもっと大人になれなよみたいなさに言われるのがすごく嫌いなんだよね、
うん、
意味がわかんないし、
意味はわかるでしょ、言いたいこと言いたいことはわかるけど、それは私の中の大人になれじゃありませんってだけの話、
諦めるってことじゃん、例
もしそういうふうに、
うん、
そういう意味で諦めるっていうのを学べっていう意味で大人になるっていうのを使ってるんだとしたら、その人の中で大人になるっていうのが我々の価値観を連れてるだけだからいいと。
あ、そう。でもそうじゃない、ずっと私人の価値観を押し付けられるの好きじゃないからそうなのかもね、
うん、
常識で考えたらわかるでしょとかさ、私の常識では違うんですけど、
常識開けないから。
あ、確かに確かに、うん、ビヨンズを聞け、ビヨンズを聞け。そう、やっぱね、どうしてこう育ったんだろうね、自分でも、
うん、
なんかもうちょっと生きやすい性格であったらよかったって思うけど、でもなんか直すのもなんだから直さないんだけど。
日本から離れれば行きやすいんじゃない？
うん。あ、どうなんだろうね。
うん。
まあ、楽しく生きてるけどね。
うん。
楽しくは生きてる。でもみんなはどうしてそれを、何？収める、心に収めることができるんだろうっていう。
興味がないことだ
し。ああ。
みんな。そしたらいろんなものに興味を持つからさ。
首突っ込みがち？
そう。そいつがどうなると知ったこっちゃないってこっちゃ思ってるから。
どうなってる？確かに、確かに、
うん。
思っちゃう。この人、でも今こう言っといた方が、今後のことを思ったらとか勝手に考えちゃうからいけない。
その人がどうなっても知らんっていう気持ちで言うから。
だから、最近はなるべくこう、自分に不利益があるかどうかで考えるようにしてる？
あれ？それ良くないよ。
違う、この人が、
損得感で動いちゃってんじゃん。
違う、この人はさ、この人が、こうなったら困るんじゃないかってのはさ、こっちのエゴじゃん。
そうだね、そうだ。
なんか良くないなって思って、それを押し付けられるの私も好きじゃないし、でもじゃあこの人をこのままほったらかしたことによって何が起こるかっていうのを考えて、リスクヘッジするって。そこを防弾にはしてるよ、手を出すかどうか。
うんうんうん。いいんじゃない。
そうだね、興味持っちゃうんだね、確かにね、
うん、
すごい興味ある。なんでこんな言い方するのとか、なんでこういう風になるのって。
そう、興味持つないから、
うん、
俺がもうこいつとかからないからいいやとかね、とかとか。
そうだね、そうだね、
超ドライに考えち
ゃう。ハチは結構ドライなんだよ、みんな気をつけな。
え気をつけんの。
じゃあ最後、あ、ちょっと待って、これもやりたかったけど、じゃあ。
全然時間はいいんじゃないの？
あ、じゃあ入社式の話気になる、私、これ。
入社式。
うん。
さしさんが言ってるのはですね、まあ皆さんご存知、面白法人カヤック。
あ
ー。ですね。
面白。ベンチャーじゃない？
ベンチャーだね。
そうだよ、
ね。うん。まあもう長い気がするけど、まあいろいろとやってるんで、
うん、
やってるカヤック。
うん。
カヤックの入社式が面白い。カヤックは入社式で退職届を出すんですよ。
日付を書かず？
ですね。まあ、これは、本当に退職届を正式なものとして出すわけではなくて、
うん、
恒例行事の一つなんだけどね。
うん、
だから、退職届を読み上げなきゃいけないの、みんなの前で。
うんうんうん、
入社して、うん、私はいつ入社しました、
うん。
で、ここに退職届を出しますって言って、うん、私はこういう、こう、こう、こうなんで退職します。
うん、
っていうのを最初に自分で言うっていう、
うん、
を恒例行事にしてなって2019年から、うん、面白いなと思って持ってきたのね、
うんうん、
まあこのカヤックというところがですね、まあベンチャーっていうのもあるし、まあなんかリクルートみたいなもんでさ、ここでいろんなことをやって、カヤックでいろんなことに挑戦して、
うん、
自分のやりたいことを見つけて、
うん、
できるぞっていう自力をつけて、
うん、
そこをカヤックを踏み台にして通過点にして自分で独立するんだっていうものを、
うん、
前提にしてる会社なのね。
独立が前提なの？
独立が前提です。まあ、やめていくというのが前提なの、
うんうん、
なのでこのカヤックというところに入ったことによって、
うん、
私は何をして何をして何をした何をしたのでやめますという退職届を自分で書くと、でそれを宣言することによってみんなに、あ、こいつはこういうことやりたいんだというのを示すこと、示すのと、なんだこの人ってこれをやり遂げる人なんだっていうのをみんなが知って、それを応援することができるなんだよね、
うん、
で何よりも本人が私はこれをして辞めるんだっていう気持ちをちゃんとそれ整理できるということで、
うん、
最初に自分が何をするべきかっていうキャリアプランを自分で考えるっていうのをさせてて、
うん、
おもろいってなりました、
うん、
みんなさ みんなじゃない。わかんない。最近の子たちは本当にわからない。俺の入社会人だった時なんかは、まだやっぱり、終身雇用みたいな気持ちはちょこちょこまだまだあって、
うん、
その会社に入ることがまず一つのゴールで、
うん、
そこからのスタートっていうのは、その会社の中でのスタートだったわけだ。
うん、
だから外に出ていくとかじゃなくて、その会社の中でどう生きていくのかっていうのを考えるためのゴールだったから、
うん、
その会社の中のルールに従って、順番に順番に進んでいくと、
うん、
その会社の中での40年間とかが出来上がると、
うん、
でもそうではなくて、今は終身雇用ではない、まあ、終身雇用じゃないところが増えてきているので、
うん、
自分のキャリアは自分で作る、自分の人生は自分で作る、
うん、
カヤックに入るということは、自分の人生の中でこういう意味をもたらして、
うん、
5年後にはもう私はこういうふうになっているから、カヤックを卒業してこれはやりますっていうふうに決めるっていうのはすごくいいことだなと思いましたと。
そうだね、でもね、カヤック別に採用基準低くないと思うし、ここに入る子たちはそういうことを考えるのができるというか、
うん、
割と好きなんじゃないかと思うしね。
うん。だと思うよ。すごいよ。うん、本当に。面白いよ。
うん。いいね。
うん。
大事だよね。目標決めるのね。
うん。
自分で決めることが大事。
そう。大企業に入ってしまったら、自分で目標を決めなくなっちゃうから、
うん。
それが、ちょっといいなって
。ルール敷かれてるからね。
うん。思いましたよ。もう5年で辞めますっていうのを入社したタイミングからみんなに言うっていう、だからなーなーにするじゃん、そういうの。
うん、
そうじゃないよと。
なんとかが、もう少し経験が積めたらとかね、
うん、
もう少しこれがなんだろう、理解できたらとか、ふわっとしたね、
うん、もう少し
って何みたいな、永遠に来ないやつね、
永遠に来ないよっていう話で
もう少し自信がついたらとかね、
何にもならない、マジで何にもならない、それ
あれ怖いよね。でも言ってる本人は、言ってる時はさ、結構本気で思ってたりするじゃん。
それはだから、サチさんみたいに詰める人がいないからだよ。そう、もう少し詰めてあげれば、
うん、
自分が何も考えてなかったなって気づけると思うし、
そうだね、
ただ自分が考えてたところはここまで考えられたんだっていうマークもつけることができるし、
うん、
それを詰めてくれる人がいないんだろうなって気はするよ。
確かに。コーチングがもっと手軽になったら、
うん、
身軽ってでもそうかもね、思ってるんだよ、ちゃんと自分の感覚値で持ってるんだよね、多分みんな、
うん、
もう少し自信がついた、でそれがさ、一緒に上がっていっちゃうんだよね、わかる、その自分の持ってる自信がついた自分の姿、ボーダー、
うんうん、
と今いる自分のボーダーが一緒に上がっていっちゃうんだと思う。
ああ、なるほど、なるほど。伝わった、伝わった。
だから一生縮まないの、このさ、うん、ゴールが来ない。
そうだね。だから今からプラス5ゲットできたら、
うん、
やめますって言ってて、
うん
うん、今からが来年になっても今から5、次になっても今から5みたいな感じで。はい、
スタートも一緒に上がっちゃうから、
うんうん、
なんかそう永遠に来なくなっちゃう。なんか私の友達にさ、あれ貸したじゃん、本、あーうーんうーんとなんだっけ、悔しかった時の話をしようか、
うんうんうんうん、あったりするの、
あってるかな、ちょっとちゃんと持ち上げ調べてくれば、
はい、
そう、それをね、すごいいい本なのよ。転職とか就職考えてる人にとっていい本なんだけど、それを友達に貸したら、その友達はもう転職するって決めてて、
苦しかった時の話をしよう。
苦しかったら欲しい。
あ、あれか、あの、森岡さんか。
そうそうそうそうそう。
あ、はいはいはい、
あれいい本じゃん、結構読みやすいし。
うん。
そう、その子は年で決めてた。もう何歳までここで働く、その先は、転職するって決めてて、なんかそれも一個目標になるからいいと思うんだよね。
うん。
いや、その子がもうさらにワンステップ踏めれば、でその転職するときにどんな風になってたいっていうのが詰められてればなおいいかなっていうのは話してたりするんだけど、そこに向かって経験積めるじゃん、せっかくあと3年あるとかだったらさ、転職の時に自分がどんな人材になってたいかみたいなの 決めたらみたいな話はしてるんだけど、そう、もう明確にさ、数値として目標を持つって結構大事だよね。
私も大事だね。まあ、なんだ、俺が思うところは、やっぱ数字にするのはすごく大事。
うん、
なんだけど、
うん、
定量化しなくても別にいいってやっぱ思ってるところはあって、うん、定量化するのって人に対して、自分に対してもそうか、
うん、
見て分かりやすいからなんだけどさ、自分の中できっちり軸が決まってれば定性的でもいいと思ってて、
それはね、
そこに関しては
君が割としっかりとした人間だからと思う。私みたいな性格は、
うん、
ダメなのよそれだと。
定量的って表せないことが多すぎて、
うん
うん、結局定量化するために感覚的に至ったりとかするわけだよ。だからそこは定性的なものでも軸を設けてればいいと思うよって俺は思っているよ。まあ人それぞれだから知らんけど。それもやりやすい方法があると思う。方法があると。ん?やりやすい、自分にとってすんなり来るところがあると思うから、それはどっちでもいいと思う。定性的でも定量的でもミックスでもいいと思います。
まあ、要は解像度でしょ、でも。
そうですね。はい。いいですね。その言葉です。はい。レゾリューションがどこまで鮮明かどうかっていう。レゾリューション?
解像度?
はい。
なんで英訳したの今一回。
よく使うんです。あとは何、メッシュが細かい粗いとかって言葉も使うんだ
けど、ああコーヒーじゃん、コーヒーまでメッシュって言うんだよ。
あ、言う言う、そういうことね。
豆引くときの、
そう、どこまで
粗さだ、
そう、粗くていいのか細かくするのかっていう、
うん、でもね、一人でやってんのはしんどい。
無理、あ、無理無理、一人でできるやつマジ天才だから。
そういう人がさ成功してくんだろうけどね、そう、なんかこう若くして成功するっていうのは自分でめっちゃ詰めてたりするじゃん。
うん。
まあもちろんその、いい社長っていう言い方はどうかと思うけどさ、とかに出会ってさ、その人からすごいアドバイス受けてって人もいるけどさ、元からその行動パターンがあるっていうか。
そう、自分のことを第三者目線で結構高いところが見られる人ってさ、羨ましいよね。
うん。
できないっす。
できない。なんで人のことは見れるのにって
思う。そう、ついつい主観的になってしまってよくわかんなくなっちゃうんだよね。
うん。
それはわかる。
難しい。これは好みで言ってるのか、みたいな。これまでの経験からちゃんと分析してっていうのかとかわかんなくなっちゃう。好みで判断しまくってたら何もなくなっちゃうもんね。
うん。
あ、また真面目な話しちゃった。カヤックね。
カヤック。
いいな、入社式。新入社員の人聞いてるとは思えんけど、このラジオ。
そうだね。でも別に新入社員じゃなくてもいいよ。何が大事って、今自分のことを、あと数年後にこうなるぞというのを自分で決めるというのが大事。
それをさ、私が苦手なやつ。それを、なんか何年、じゃあ5年後にこうなってるっていうのを決めるじゃん?
うん。
そこまでの5カ年計画みたいなのをさ、立てないと忘れちゃうからね。
あ、そう。まあ、まあ、それは立てればいいと思ってて、今一個それで思い出したのがあってさ、
うん、
これは俺が親にすごい感謝されたことなんだけど、
うん、
介護。うちのばあちゃんが、まあ、要介護で、もう亡くなってるんだけど、
うん、
ばあちゃんの介護をするぞと、いうので、
うん、
うちの母ちゃんが腹を決めて、
うん、
ばあちゃんの介護に取り組んでたわけですよ。
うん、
でも、何年続くか分かんないじゃん。
うん、
何年続くか分かんないけども、可能な範囲のことをしてあげようっていうのは、まあ、気持ちとして分かる。で、その時にうちの母ちゃんが、そろそろばあちゃんやばいか、みたいな。あと、持っても数ヶ月か数年かみたいな。
うん、
の時に、私は、ばあちゃんのことをここまで頑張って見ているんだけど、でも結局死んじゃったらすごい後悔しそうなのみたいな話をしてて、
うん、
まあ、その気持ちはわかるけれども、うん、それは自分がただただ辛いだけだから、
うん、
何を したら自分が一番ハッピーか、うん、やりきったぜって思えるのかは今決めておいた方がいいよっていう話をしてあげて、
うん、
なるほどねと。だから 今目の前でできることを全部やるだと、うん、やり損ねたことがあるかもしれないとか考えちゃうわけで、
うん、
でもそうじゃなくって今ばあちゃんにできることはこれとこれとこれだと、
うん、
だからこれを前にちゃんとしっかりやっていこう、
うん、
で何か起こったらこれをやろうっていうのを母ちゃんは自分で決めたらしいと、
うん、
俺の話を聞いて、うん、で結局数ヶ月後に亡くなったんだけど、
うん、
それを聞いたからね、
うん、
私は数ヶ月間の間で淳からそれを聞いて私は全部やるべきことを全部やりきったと、だから私にはすごくハッピーだという話をしてて、なるほどねと、それが定性的な話なんだけど、定量的にしちゃうとどうしても表せないものが出てくるから、私はこれをやりますよということをただやりきったら自分が幸せだったっていう、そういう目標の立て方でもいいかなとは思ってる。
なるほどね。
かな。
マジ数値化しちゃうわ。なんで
もいいじゃん、数値化するのもすごく大事だから、客観的に自分を褒めてあげられるじゃん、それってこれができた、これができてないとか、ま
あ、そうだね。しかもなんかできてないことが続くとなんか不調がある時だからさ、
うんうんうん、
結構さ自分の不調って気づけないからさ、あ、なんていうの、体の不調は気づくよ、もちろんさ、あ、気持ち悪いとかさ、お腹痛い、頭痛いとかわかるけど、なんか最近気持ちが沈んでるなみたいなのが結局そこと相関してるというか、つながってるから。私はそのなんか、やったかどうかが分かりやすいように管理してないと、なんだろう、やらなくなっちゃうかなって気がして、自分で。
だからあれだね、このタスクシートをさ、
ちょ
んちょんちょんつけたり、こう、伏せ剥がしていくのが好きみたいなね。
そうそうそう。
やってやった感が出るっていう、わかるわかる。
そう。
すごいわかる。
お猫さんがちょっと起き上がりましたけれども。まあそんな感じですか。
そんな感じですか、
ね。まあ皆さんも4月ということでね、まだ4月ちょっとあるから、4月のうちに今年度の目標を立ててみても良いんじゃないでしょうか。
はい。まずは今年度の目標から、まあ、もしくは今月の目標から、目に見えてるところから立てるのは、良いと思いますよ。
私は今月は筋トレを始めます。
おお、すごい。
お産に向けて。
頑張れ。
マジで今までとにかく安静にしなさいって感じだったじゃん。
うん。
体を大事に。でもこの間、このアツシと散歩してて、本当にただお散歩だよね。短い距離で。なんだけど、立ちくらみ、ちょっと長いパン。
うん。
貧血みたいなの起こしちゃって。なんかお腹が重たくて体力がなんかそぎ落とされてる感じがするから、ちょっとできる範囲で筋トレをしながら二の腕をあのマタニティフォトに向けて絞っていこうかな。
はい、
二の腕絞ることはね負担にならないと思うから、お腹に腕立てはしないしさすがに、
うん、
っていうのが私の今月の目標です。
はい、頑張ってください。
はい、筋トレを始めるって目標どうなのって思うけど、まあ、でも始めないと続けられないから、
うん、
そんな感じです。あつしくんの4月の目標なんですか。じゃ
あ、え、
それで締めていただいて、
あー、終わりにすんの。
うん、
TVer の話だね。
あ、いい、
はい、じゃあなきしましょう。4月の目標か、
うん、あと半月ある。ちょうど今日、今収録は15。
なるほど。でもあれ、携帯が今録音してるから分かんないけど、結構なんだろう、やることたくさん詰めててさ、
うん、
例えば今こう実家に戻ってきて、
あの今ね、
そう、リフォームのやつを決めるとか、
うんうんうん、
なんかそういうのは大体やることは今順番にこなしてってる感じかな。明確に一個何かっていうかは、やりたいことが やっておくべきことがたくさんありすぎて、
うん、
それを全部こなしていくっていう感じで、
それが目標ですね。
はい、かな。
漏れがないように。
漏れがないように。
いや、結構ね、引っ越しが迫ってるからね、
うん。
ああ、そうね。おい。引っ越しがね。引っ越しの準備もしなきゃいけないから。
はい。とかっていう、今は、すごい段取りを全部、
うん、
きっちりきっちりっていう感じかな。
うん。
今言ってることは。
私も出した宿題もあるから。うん、
なんだっけ。
浅草じゃなくてもいいんだけど、私を楽しませる一日を作って
はい、
もらう、
まあ、ブロックしてるし、なんだろう、今はあんまりなんか新しいことを何かっていうよりかは、
うん、
うん、そうだね、
やるべきことをね、
うん、
きちんとやるという
感じですね。
うん、いやもう4月終わるんだよ、早いね、1年
早い、もう3分の1が
すごいしてるよとんでもないよ、
1年の3分の1がもう過ぎようとしてんだよ、
意味がわかんないよね。で次の多分3分の1もあっという間に過ぎるじゃん、私たち
過ぎる、
とんでもない、気づいたら冬だね、多分
冬、
タイに行けるかな、タイに行けるといいな、
タイ行きましょうまあそれはまあお子さん次第で考えてみましょう
まあそんな感じで焦ってもしょうがないけど、
うん、まあまあ、
うん、
本当に一歩一歩着実にっていう感じですかね。
ね、そりゃ私たち32になるよっていう速度だね。
うん、早い、
早いね、
まあ早いっていうのはなんか違うけど、そうだね、うん、
でも楽しいからいいんだよ毎日。
そうだね、何も考えずに生きてるわけじゃないからいいんじゃない。
うん、まあそんな目標でした、あつしくん。
はい、そんな感じですね。
まあ新生活が始まってるわけでもないしね、あつしは特に。
そうだね、
うん、私はちょっと仕事変えたけど、それでもあんまり何か大きくあったわけでもないしね。
うん、
はい、じゃあよしなに、
よしなに、じゃあこれで今回終わりかな。
うん、
YouTube、Instagram で、嘘です。YouTube、Podcast、Spotify で、ラジオを聞いてると思いますので、聞いたら高評価、かな？よろしくお願いします。なんか読んでほしい、掘り下げてほしいトピックがあったら、コメントくれるとありがたいです。Instagram と Twitter で、日々日々の更新をまったりとしているので、そちらもよかったら見てみて楽しんでください。でいいねとかしてくれたら嬉しいし、あとはなんかちょこちょこね、サチさんがデザインしてる T シャツとかの割引とかも出てるから。
そうだ、今 T シャツはセール始まったかも。
うん、その辺もぜひぜひ見てくださいなという感じですね。そんな感じ、じゃあこれで第82回 S&I の無責任ラジオ終わりです。今週も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ、またねー。